コリント第2の手紙4章の1節から6節までです。まずここでですね、私たちっていうのはこのパウロもテモテとかその他の宣教している人たちも全部含めてです。憐れみを受けた者としてこの務めを委ねられているとあります。まずこういうふうにですね、何かを言う場合でもパウロの気持ち、心の中には憐れみを受けた者という実感をいつも持っていたということなんです。これは私たちもですね、振り返って考える必要があると思います。私たちはイエス様から神様からの憐れみを受けた者として思っているだろうかということです。この憐れみっていうのは、憐れみがなかれば罪の中に間違った道を生きてそのまま滅んでしまっている。いろんな苦しい思いや闇の気持ち、人を憎んだり妬んだり自分中心になったり絶えず動揺したりしながらだんだん弱っていって滅びに行ってしまうという。場合によって他の人を滅ぼすに出したりする、傷つけることをしてしまったり悪い言葉を言ってしまったり、それもたくさんあるわけですけども、そこから引き出されたのはひとえにイエス様の憐れみによるということなんです。これは自分の罪ということ、弱さ、醜さというものを深く知っていたから、それがいつも許されている、そのことをいつも感じていたから、こういう言葉が自然に出てくるわけです。ですね。聖書の言葉はいつもですね、パウロがこうしている、アブラハムがこうしている、言ったんだと、そういうことではなくって、アブラハムに言われた、アブラハムが言ったとして書いてあることも、パウロが言っていることをみんな私たちに当てはまることなんですね。全く当てはまらないことであれば、それは書く必要がないからです。でそのことを他のところでもちょっと見てみますが、1コリントの308ページですね。1コリントの 7-25、 308ページにもですね、ここでも似たように書いてあります。未婚の女性のことについては、私は主の指示を受けていないが、主の憐れみによって任されている、宣教を任されているものとして言いますと、こういうふうなところでも突然こういう言葉が出てくるわけです。何かを言うときでも自分の考えにこう自信を持っている。それで自分の考えなんだっていうことを確信自信持って言うっていうことで、いつもそうでなくて、主の憐れみによって信任されている、任されているっていう気持ちがあったわけです。その憐れみがなかったらとてもそういうことはできない。滅ぼされてしまってた。でそのことは他にもまだあるので、こういうパウロの意識、私たちの意識、気持ちにも重ね合う必要がありますので見ておきますと、これは384ページの、テモテの手紙、第一テモテの1章1-13-16というところですね。384ページ第一テモテの1章の13と16です。この12から見てみたらわかりますね。私たちの主 キリストイエスに感謝します。この方が私を忠実なものとみなして、この務め、ここでもまた務めというのが出てきますが、福音を伝えるその務め、仕事に尽かしてくださったと。以前は私は神を冒涜するもの、迫害するもの、これは殺すというふうな暴力、力を振るうものだったと。しかし信じていない時で知らずに行ったことなので憐れみを受けた。で、15の終わり頃にもですね、キリスト、15にもキリストイエスは罪人を救うために世に来られたということは本当に真実だと。私はその罪人の中の最たるもの、罪人の頭という前の訳ではそうなっておったわけですね。しかし私が憐れみを受けたと。で、キリストがまずそのような私の限りない忍耐を示してくださったと。そしてこの方を信じて永遠の命を得ようている人々の手本、模範となるためにそのように憐れみを受けたんだと。まあ、そういうね、あちらこちらでですね、元のところに帰りますが、パウロの気持ちは、まずそのいつも本来ならば滅ぼされてしまう自分の罪ゆえにですね、私たちも同じようなことです。それを憐れみを受けている存在だっていう意識を持っていつも思うわけです。そのことに立ち返るためにも黙祷もしておるわけですね。これは単なる瞑想とは違うわけです。瞑想ってそんな罪とか何とかも忘れてしまってですね、ただ神様だけを見るっていうか、何個深い、そういうものにですね、合一しようとするような意識ですが、キリスト教的な黙祷っていうのは、そういうはっきりした意識を持ってですね、私たちが本当なら滅ぼされてしまうのに、神様憐れんでくださって今あるんだという、罪を許されたという、まあ、その感謝をいつも思うと、まあ、そうした上で神様の御ことを待ち望む、あるいは他の人たちのことも祈るっていうことですね。パウロの中にそういう意識があったということです。そういうものとして言うんだというわけですね、いつも。で、ここで言ってるのは、このコリントの人たちがパウロが言っている真理の福音をですね、信じようとしない、その真理を何か覗こうとして自分というものを出していこうとする、それは本当の真理の霊に促されたことではなかったわけです。それがこの4節にあるわけです。そういう、滅びの道、福音に覆いがかかっているのを思って、それがわからない人たちがおると。それは滅びの道をたどっている人々においては、そういう覆いがかかっているように見える。これは神様のことはわからない人は、確かにこの福音とかキリストのことに覆いがかかっておってわからないわけですね。どんなにキリスト様のことを言っても、聖書のことを言っても、これを顧みない、それは覆いがかかっていて見えないわけです。で、ここでですね、4節、この世の神が信じようとしない人々の心の目をくらましているんだと。この世の神っていうのは、これははっきり言ってこのサタンなんですね。本当の神様と違ったこの世の神みたいなもの、それがですね、人々の目をくらまして、そしてパウロが述べている真理を覗こうと退けようとしている。これ珍しい使い方なんですね。こういうことはうっかりしていったら、この世のおられる神が目をくらま、ここの場合はそうでないんですね。この世の神が目をくらまして、これはだから英語訳なんかだったらですね、The God というふうに小文字で書いてあるからすぐにわかるわけです。日本語では小文字っていうのがないからですね。大文字で書いたら必ず唯一の神です。だから小文字で書いてある、ここのところ。The God of the World。で、この世ってありますが、これも普通のコスモスと世という意味が違うんですね。I own という言葉で、これは時代という言葉。この時代の、この世のっていうのはそういう意味なんですね。この時代の神様、今の時代においてですね、支配している、そういう神に目をくらまされておると。The God of this age というふうにも訳してあります。The God of the world というもちろん訳してあるのもありますけれども、小文字で訳しているわけです。 この世の、サタン、霊的なものが人々の目をくらまして、本当のキリストのことはわからない。で、ここでですね、その見えないっていうのを、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えない。ちょっと長い文でわかりにくいですけれども、要するにキリストのことはわからないっていうわけです。キリストの関する福音のこと、それは十字架の罪の許しも、復活も、その力、永遠、清さ、美しさ、力、みんな含めて栄光と。神の似姿ってありますね。これはあちらこちらでこの前はそのことだけに注目して、前の集会の時には、スカイプの集会の時には言ったわけです。神の似姿、キリストはですね、この似姿っていうのはどういう言葉かっていうのもちょっと出しておきます。これはですね、みんながよく使っている言葉に今はなってるんですね。これはですね、栄光ということなんですね、似姿って。で、エイコンというのは何かというと、これが似たもの、同じもの。これはみんなが、みんなって言っても知らない人もいるかもしれませんが、パソコンでよく使っているアイコンという言葉ですね。この印。そういうことに、小さく、意味が小さくなって、そんな風に使われているんです。ミステリオンというのは非常に聖書で大事な意味なんですね。キリストのことを奥義、ミステリオンという言語で。とか今ミステリーというのは非常に別のような小さな意味になってしまっているんです。そういうことでよくありますけれども、そういうふうに栄光、アイコンというですね、そんなふうな言葉に今を転化して使われている、似姿。で、ここの場合は神と同じものであるという意味で言っているんですね。キリストは全ての栄光を持っている。それが見えない。これも当然そうですね。神の似姿。で、それを他の箇所でもっと詳しくいろいろと書いてあります。で、ここではですね、こういう言い方、キリストの似姿で、神、キリストの栄光。そして、その最後の6節のところを見たら、6節では、今度は、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光をわかる光。さっきはキリストの栄光に関する書いてありましたね。こういうふうにキリストの栄光と神の栄光ほとんど同じように書いてあるわけです。神の栄光はキリストの栄光と同じだからなんですね。で、栄光っていうのは何かっていうと、そういうあらゆる全ての良きものを言ってるわけです。神様の、神の栄光を見る、キリストの栄光を見るっていうのは、さっき言いましたように、その復活の力や全ての人の罪を許す力、そういう愛、清さ、美しさ、みんな含めて神の栄光、または神のキリストの栄光と言ってる。それが見えない。あ、でも少しなりと見えたから、私たちはこの聖書の本に引きつけられるし、こういう集まりにもずっと集おうという気持ちになるわけです。全く見えないと、こういうふうなものを読む気持ちもしないわけです。そういう意味でみんなですね、何らかの形でこのキリストの栄光、神の似姿であるキリストを見るようにしてくださったということになるわけです。で、それがですね、見るようにできるようになったのも自分の力や人間の力ではないということで、この6節にあるように、闇から光が輝け、光あれと命じられた。これは創世記のことを、最初のところを指しているわけです。真っ暗闇の中に光あれと言ったらですね、光があるんだと。それと同じことが私たちの心の中にあって、実は私たちの心真っ暗だったわけです。神様のが全く見えなかったという意味では真っ暗だったということです。そこに光あれと言って光があったから、それで私たちはキリストの栄光、そこにある神の栄光がわかるようになったと。キリストの御顔に輝く神の栄光、要するにキリストが神と同じ栄光を持っている。キリストの無限の深さ、そういうことはわかるようになったと言ったわけです。 ですね。神様は光をくれたから分かるようになった。キリストの栄光、これが神と同じだって分かるようになったんだと。ちょっと分かりにくい言い方ですけども、そういうふうに、創世紀の一番最初の闇の中に光あれと言ったそのことはですね、一人一人の心の中にもそれは成就していると言おうとしているわけです。いつも言ってるこの創世紀とはそういういろんな記述はですね、今の私たちの一人一人に起こってきたこと、これからも起こることを書いてあるわけですね。だから私たちとしては知らない人たちの心の中に神様が光あれと言ってですね、光があるようにということをいつも願うわけです。それが他の人のための祈りの根本になっているわけですね。その光が照らされたら、他の人を憎んだりやっつけたり悪口言ったりするからどんなに良くないことか、自分も傷つける、相手も傷つける、周りにも害を与えるということが見えてくるということです。そういうふうにそのことがまたキリストの光が差すようにっていうことは、神様のご支配、御手の中にあるものが来るようにということで、御国を来たらしてくださいってことと同じなんですね。主の祈り、いつも祈る、御国を来たらしてください、この人の心に神様の光が、闇の中に光やれと言って光が来ますように、その御国が来ますようにと同じなわけです。そういうふうにこの光あれっていうことはいろんなところに言われて、光があったらそういうふうにキリストが分かるようになる、キリストが神と同じだということが分かるようになる、そういうことなんですね。それで、そのことはっきり分かった人たちが、光が最も豊かにさしてきた人たちがこれを書いたわけです。で、他のところではこのこと、この今日のところはこのコリントの人の問題なので、このことに詳しくは書いてないんですが、このキリストの栄光、どんなものが見えたのか、パウロは。これはもう別のところを見たら、この前のスカイプ集会でも言ったことですけれども、コロサイの信徒のところにですね、これが出ています。コロサイ信徒、368ページです。コロサイ信徒の一章の14からのところはですね、14から20のところは、1の14から20のところは、そのキリストに現れた神の栄光を、これを書いたパウロがどんなに深く見たかということです。ここでも15節、神の見えない形の似姿であると。神の本質を受けているから、万物を作られた前からおられるって言うんですね。神と同じだということです。天にあるものも地にあるものもみんな御子によって作られたという、そこまでですね、見えてきたわけです。キリストというものは単にクリスマスの時で2000年前なんか生まれて赤ちゃんとして3年間伝道してで死んだ、それだけでは決してないんですね。神様の光が差してきたら、永遠の昔からおって万物をも創造したぐらい、とてつもなく大きな神と同じだっていうことが、これが見えてくるっていうんです。私たちの心にこの神の光、光あれというこの光が大きく輝くほど、このように見えてくるですね。そういう16、17、そういう意味でこの馬小屋で生まれたという、なんか小さな可愛らしい、そういうものだというと大きな間違いなんですね。その真っ暗闇の中に光としてきたっていう、それは根本的に大事なわけです。それで赤ちゃんのイエスに光が差している、五光が差しているのが書いてあるんですけども、それ生まれた時だけ光じゃないんです。今もそのようにですね、キリストが来たら、私たちの中に生きてくださったら、いろんなものが見えてくる。まあ、こういうふうにですね、キリストというものは非常に大きなものとして見えてくるのは、それがこの私たちの心に光あれと言って、その光が望んだらそう見えと。だからこんなんわからない、聖書のことわからないっていうのは、それは光がまだ差してないからです、十分。 でも父なる神様がどうもおられるっていうのを分かってきたっていうのは、これは光が差してきたからなんですね。だから神様は見えないけどおられるっていうのが分かる。それで、そういう本当の神様は見えなくって、この世のいろんな人間が神様だとか、いろんな動物やらそんなもの、大きな木やら山やらそんなものが神様だっていうのは本当に光が差してない。そういう意味で日本の全体まで光が、霊の光が本当に乏しいということです。そういうことをですね、堂々と、まあ、国営放送的な NHK がですね、こんなことを絶えず報道したりするわけですね。靖国神社もそもそもこの前の命水変えたように、死んだ人、軍人まで、人殺しをしたたくさんの悪い指導者までみんな神様として拝みに行くっていう、そんな神社は世界どこにもないわけですんですね。でそういうことを、まあ、首相と一番やるんだっていう、そういう闇が差している人は今の首相でもあるわけです。まあ、その点小泉さんでもそういうことを率先してやったような人ですね。まあ、残念なことに、こういうふうに視点から言いますと、本当に日本は他の国とも断然違って、光がまだ差していないということです。はい。それでまあ私たちは確かにですね、パウロが委ねられたってありますが、日本においては特にですね、キリストを信じるようになったというのは、そういうことをですね、証しするように、これは その務めを委ねられているということを言えるわけですね。キリストは本当に大いなるお方なんだということ。はい。だからこそですね、この五節である、そんなに大きなお方であるからこそ、人間ではなくて、さまざまな出来事を偉大なる人間ではなくて、キリストを述べ伝えているんだということを五節で強調しているわけです。本当のこういうキリストを知らなかったらですね、有名人を鍛える。まあ、歌手にしてもですね、映画監督にしても、スポーツにしても、何でも有名人、あるいは科学者にしてもですね、ノーベル賞、そういう人を一生懸命になって、伝えるという、まあ、それだけのことです。みんなその罪人に過ぎないんですけどね、魂の中まで見たらみんな同じ。表面に現れた業績はですね、それはすごい違うわけです。ですね、なんかホームランをですね、100本、200本も、千本でもヒット、何千本もヒットを打つなんてことは誰も真似できないようなことですね。それでも心の中はみんな同じで、キリストが見えなかったら、そういう自分のことを密かに自分で褒めたたえると、そういうことをしても本当に霊的なためには何にもならないということですね。キリストのことを本当に分かったらですね、いろんなことが新たに見えてくる。そこで闇の中でも光るんであればですね、私たちが病気であっても、苦しい死が近い時であっても、光を与えてくれるであろうと。だからその最初の典型として、みんなが周りがですね、真理を言ったり石を投げつけてきたと。そしてもう殺されそうになって、もう死ぬという間際に天が開けてですね、キリストが見えると。まさにキリストの栄光、神と同じ栄光が見えたわけです。それがステパノという最初の殉教者。その後無数の人たちはそうなっていったんですね。まあ、そういうことで、これはこの世がいろいろと混乱して暗いけれどもですね、そこに神が光をあれとったら、確かにそのキリストの光、栄光が見えるわけですから、それをしっかり持っていなければですね、この世のそれこそ、この世の神、この世のサタンに引っ張り込まれ、飲み込まれてですね、キリストの光が見えなくなって、暗くなって沈んでいくということです。そういう意味でこのことはとっても今のような時代、今ちょっとこの戦後70年、大きな曲がり角を通りつつあるわけです。日本はもうああいうふうに一つの自民取ったと、強大な政権取ったら、今度のことで分かる、何を決めるか分からないですね。反対があってもそのうちに放っておいたら進まるんだと、まだ3年も選挙はないだと、だからどんなに強引にやったらみんな忘れてしまうんだと、そういう調子で、どんどんやろうとしてますから、それを変えようとしても選挙になったらそれは取ってしまうんだからということですね。大きな回り方だって、だからもうしんどと、いくらこの理想だ、正しいこと言ってもダメなんだと思ったらいけないわけです。本当の神様を知らなかったらそういうふうになるわけです。 もういくら知っても人も何も変わらないじゃないかっていうふうに言ってですね。だからこそ私たちがそういう闇と混沌の中にこの光あれと言ってくださる、その光を見ていたらですね、そしてそういうふうな悪の力を最終的には必ず殺されるということを信じることは、それを見えるようになるわけです。キリストはそういうふうに約束されている。そのキリストの栄光の中にはその神の言葉の真理性も含まれているわけですね。だからそれもはっきりわかる。最終的にはどんなに悪がはびこっているように見えても最終的には消えるんだということですね。そういうふうにこのキリストの御顔、キリストの栄光、キリストの力を悟り光を与えてくださる、まだだと思う人はそれを求めたらいいというわけですね。求めをさらば与えられるって、そういうことも全部含めて言われている、そういうことで私たちの手の届かない祈りってもそういうことですね。祈る、遠くの人にも祈る、会ってない人のために。パウロはローマの人のために祈ったわけです。ローマ書も終わりましたけど、パウロは行ったことも会ったこともないんです。だけどそのローマの人々のために祈り、また祈ってほしいと祈ることによって、その遠くの会ったことのない人でもですね、光が望むからですね。で、知らん人のために祈れないっていうふうなことを言います。それだったら日本のために祈ったってみんな無意味になるわけです。日本の人たち、災害を受けた人のために神様どうか御光を与えてください、そんなみんな意味がなくなるんです。みんな知らない人なんだから。知らない人のためにでも祈るってこれは意味があるわけですね。そういう祈りによって今までいろんなところで光が差してきたということです。私も光が差してきたのは柳原という人は私を知ってたからじゃないわけです。でも知らない人みんないろんな日本の人のためにって祈った心が、その方が用いられて私の心の中に光あれと言って本当に光があったわけですね。で、祈りの友ってもそういうことでもあるんですね。多くの人たち、他の地域の人たちのためにも、知らない人だっても祈ろうと。そこにこの光が差すようにということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。